建築系ラジオの収録を始めたいと思います。今日はですね、仙台に来ておりまして、仙台の、スクールオブデザイン、の皆さんに集まっていただいています。でその中でですね、仙台スクールオブデザインは、今学期始まってだいたい半分ぐらい経つんですが、その中でアジャイルリサーチプロジェクト、について、研究員である阿部敦さんにお話を伺いたいと思います。じゃあ、阿部さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日はあの、SSD の、受講生の皆さん、かなり多数集まっていまして、その中で、研究員の方々にも集まっていただいています。で、ですね、まずそのアジャイルリサーチプロジェクトという、ものが3つあるんですけど、そのうちの一番最初のもの、第一として災害のデータスケープというものを、されているそうです。でこの災害のデータスケープという、プロジェクトですね、これの概要について、阿部さんの方から説明をしていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
はい、概要ですよね。この ARP アジャイルリサーチプロジェクトの一番目の災害のデータスケープっていうプロジェクトは、リサーチプロジェクトで、3月の東日本大震災に、まつわるさまざまな、さまざまな量に注目して、その、量の視覚化ビジュアライゼーションというのを、試みようというものです。
量というのはアマウントの、
そうですね、はい、例えばどれくらいの、人が、被害を受けているとか、どれくらいの、高さの津波が来たとか、そういった、あるいはどれくらいの面積がっていった、その量に注目したなんか表現というかっていうのはあんまりちょっと見たことがないなと思ったので、こういうことをやってみようというところです。
ちょっと戻るんですけど、今学期 の、その、SSD の中でアジャイルリサーチプロジェクトというのはどういう位置づけになるんでしょうか。あとそのアジャイルっていう言葉についても説明いただきたいんですけども。
元江さんの感じで、
はいはい、今年 SSD は2年目なんですけれども、去年は、一般的にというか、いわゆるスタジオ設計課題のようなスタジオをやっていました。ただその、3月っていう、学年の切れ目というか学期の切れ目で、ああいった地震があったもんですから、結構世の中ちょっといろいろ変わっていると。で我々がやるべきことも、少しこう考え直さなきゃいけないんじゃないかっていう問題意識があったわけなんですね。で、アジャイルにっていうのは要するにこう なんですかね、臨機応変にそのなんていうんですかね、こう
言葉の意味だと臨床さとかそういう、
そうですね、まさに臨機応変に、その都度問題が現れたらそれをじゃあちょっとパッとやってみるとか、ちょっと集まって、今リサーチをやってみるっていうのに対応できる枠として、今学期、準備したっていうのもですね、
アジャイルはだから素早いとかそういうんですよね。はい、で、こういう大震災が起こった後に、何かこう大げさにやるんじゃなくて、まずは自分たちが今ある情報の中でやれることから、始めてみると、そういう意味で臨機応変だという、そういうプロジェクトだと考えればよろしいですよね。で、先日そのキックオフミーティングというものがあったらしいんですけども、そのキックオフミーティングでは、多分どういうリサーチをやるかということは話されたと思うんですが、どういうことが決まっていったんでしょうか。
どういう人が集まって、
どういうことが決まっていったんですか。
アウトプットというか最終的なゴールは、後ほど説明するんですけど、あったんですけども、どういうふうに進めていくかというのは実は、あまり決めない で興味がある人は集まってくださいというような、形で集まったんですね。で結果結構集まった受講生の興味とか関心に、基づいて進めていこうというようなことで、集まりました。でその意味で、どのようなことが決まったかっていうと、例えばインフォグラフィックスに興味があるようなあのデザイナーの方、受講生とか、あるいはその、プレゼンテーションのテクニックみたいなところに興味があるような、学部生が自由聴講生みたいな形で、集まってきてくれて、それに基づいてこれから進めていこうかなというようなところです。
その受講生は、どれぐらい何人ぐらい集まっていて、あと受講生が、まあ、SSE の場合は社会人の方と学生の方と共同でされてるってことなんですけども、はい、どういうバックグラウンドを持った方が、受講されてるんでしょうか。
受講生は今のところあんまり多くなくて2人とか3人なんですよ。で、1人が社会人受講生で、まあ、いわゆるグラフィックなり、まあ、デザインをやないわいにしているような方で、もう1人あるいは2人は院生で、で、まあ、同じような問題意識を持っているような方が、まあ、受講生として集まっていて、でプラスで、まあ、数名学部生あるいは院生で受講生ではないんですけれども、まあ、少しちょっと興味があるとか面白そうだっていうことで集まってもらった学生にも、まあ、ちょっと参加してもらおうと思ってます、はい。まあ、受講生、将来的には受講生になってもらえるといいなっていうような体験してもらうっていうような意味合いで、はい、混ざってもらってます。
そのリサーチの例えばやり方とかが気になるんですけども、例えばその既存の、まあ、リサーチというかいろんなこうデータってありますよね、そういうものをあの順番に集めていく感じなんでしょうか。それとも自分たちで何かあの統計データとかをあの取ったりするんでしょうか。
そこについてはあの東北大学でその地震の後にというか、まあ、元々防災に関する研究所とかあの研究グループはあったんですけれども、まあ、それをこうそこがコアになる形で、防災科学研究拠点っていう、まあ研究グループが、まあ、発足したんですね。
それは学部でいうとこれ辺ですか。
いっぱいあるんです。その、はい、津波や地震を研究していた方に加えて、さらにはそのデマとかあるいはロボットの研究とかあるいは医療とかあるいはその復興の、まあ、合意形成というような、ところの研究をやっている方、まあ、すごい東北大の持っているような総合力が、まあ、そこに結実しているようなそういう、研究者が集まったグループがあるので、でまずはそこの防災研究拠点の防災科学研究拠点ですねの、研究成果を、まあ、まさにこう生なホットな成果がきっとあるだろうと、だからそこにヒアリングをする形でそこの、データを一次データとしてそれをこう表現する、視覚化する、で一般の人とか世界の人に分かりやすい形で、まあ、見せることができればいいんじゃないかっていうような、ことで考えてます。だから、はい、
それはじゃあ工学部に属しているというよりも東北大学の中にできた新しい拠点ということ
です か。はい、そうです、範囲はすごく広くて、面白いのは、ロボットの研究やってる人とかあとデマの研究やってる人がいるんですよ。地震の後どれぐらいの期間でどういう検索ワードとかあるいはどういう単語が新聞に載ったとか、一般的に言う災害とか地震とか津波に限らないその幅広さっていうのが、まあ、面白いんじゃないかなとは思ってます。
その研究者はじゃあ どういった方々が、その統計をやってる先生とか、まあ、地震とか災害の研究
とか、
災害の研究とか、
はい、
そういう、
はい、でこれから、まあ、特に面白そうな研究を探して調べて、で、まあ、ピックアップした上であのヒアリングに行って、で、まあ、ヒアリングに行って話しながら、相談しながら、まあ、アウトプットっていうのも、まあ、考えていくんじゃないかなと、はい、考えている感じです。
でまさにその災害研究拠点ですか、そこ自体が学際的なこうグループ集まりになっているわけですよね。でそれは地震後にできた新しい機関みたいなそういう形なんですかね。
はい、元々は例えば、災害制御とかあるいは防災っていったような、研究所はあったんですね、東北大学に。で、まあ、そこに、まあ、そこが核になるような形で、まあ、今回の震災を踏まえて、防災とかあるいは災害に関する、まあ、研究成果を蓄積していこう、あるいは報告していこうというような形で東北大学が、力を入れていくっていうような理解です。
で、まあ、データは結構そちらにたくさんあって、それを今度はビジュアライゼーションしていくと、そういう過程です、
はい、
さっきのインフォグラフィックスっていう言葉はまだそんなに知られてないというか見られない感じがするんですけど、どういう感じになるんでしょうか。
まあ、情報の視覚化っていうようなことですね。例えばグラフとかあるいは、まあ、構造とか仕組みとかそういうものを、まあ、グラフィックス絵にするっていうようなことですね。で似たような、まあ、この災害に関してで言えば似たようなことが、どこだったかな、あの原健也さんっていうデザイナーの方が、311スケールっていうようなプロジェクト名で今あのウェブを作っていて、で、まあ、そこも同じような、なんていうかな、一貫された視覚表現による、まあ視覚表現によって今回の地震とか津波とか原発についてを表現して分かりやすく伝えるというようなことをやっているので、まあ目指すものはそこに近い。ただ我々はその東北大学の今まさにこう生ものを扱っている研究者がいらっしゃるので、それを分かりやすく発信していくっていうようなところに焦点を当てていこうと考えているところです。
すでに、まあ、リサーチプロジェクトとしては動かれてるんだと思うんですけども、どういう形で進行していて今の現状とか教えていただければと思うんですけども、
まだ今月7月の頭にキックオフがあって、でその後2回くらい集まったんですね。でまずはどういうものを、集まった受講生がどういうものを望んでいるかっていうところのヒアリングから始まっていて、であとは、どういうものをアウトプットとして出していくのがいいかっていうアイデア出しをやっているところですね。で、まあ、大体なんとなく形は見えてきたところがあるので、それを進めていくんですけれども、最終的な、まあ、ゴールとしては9月中頃ですかねに、先ほど申し上げた東北大学の防災拠点の、研究者が1ヶ月後と3ヶ月後に報告会を開催しているんですよ。で1ヶ月後っていう1ヶ月間すごい短い時間で、集められた研究成果とかを発表したりしていたんですね。でそれのまあ半年後の報告会が9月にあるので、まあ、そこで展示できたらいいなと、はい、でそこをゴールに、アウトプットを、まあ、考えてい、くっていうのが、まあ、今のところですね。
情報のこうデザインというか、まあ、データのビジュアライゼーションは僕もすごい気になっているところで、まあ、例えばヨーロッパとかだと、これはまあ最近ちょっと話を聞いたんですけど、安川はじめさんは音のエラートとか研究してデータをこうピクトグラムにするみたいな、そういうことをされてるんですよね。あとこの前北海道大学の渡辺康先生からお話を伺ったんですけども、渡辺先生もやはりその、情報をいかに、まあ、ビジュアルに落とすかみたいな、それがまあ情報デザインだみたいな話をされて、多分そこら辺とすごく似たような話になるのかな、似たような話というか関連してくるところがあると思うんですけども、実際例えば、これビジュアライゼーションするにあたってモデルにしてるものとか、モデルにしてるデザイナーとかデザインとか、まあ、さっき原健也さんの名前がありましたけど、どういうイメージなのかなっ ってすごく気になるんですけども、もしもそういうものがあれば教えていただければ。
まだあんまりその輪郭はまだ見えてないって正直なところなんですけども、まあ、確かにその音のエラートのアイソタイプっていうような表現ですね、その量に注目した表現っていうのが、まあ、ちょっと面白いなっていうのは思っているのと、そうですね、どんな表現か、まあ、原健也さん その先ほど申し上げた311スケールっていうウェブサイトは、まあ、ご覧になっていただけると分かるんですけど、まあ、なんですね、原健也武士というかすごいこう漂白されたような美しい表現なんですけれども、まあ、そういったどういった表現かっていうところについてはまだ輪郭は、ただ、もちろん 社会人受講生としてはプロで、グラフィックをやってる方とかいらっしゃるし、でその方はそのインフォグラフィックスにはすごい興味を持っていて、まだねあんまり学校では専門的にやられている分野ではないんですよ。ただその、まあ、夫のエラットの話もあったけれども、 ある専門特化した、知見を一般の人に分かりやすく、一般の人に本当に分かりやすく表現するっていうようなことについての興味がある人が集まっているので、これからじゃあそれはどういった表現になり得るか、あるいはそれはグラフィックスに限らなくて、ひょっとしたら、もう少し違うメディアの使い方があるんじゃないかっていうような表現をこれから詰めていくっていうような段階っていうのが、今の段階ですね。
ちなみにそのインフォグラフィックスっていうのは一般的な用語として、例えば英語圏だと思う、使われてる、そういう言葉は何でしょう。
ただ、海外のサイトとかでもインフォグラフィックスで、美しいその情報のビジュアライズ表彰っていうのは、見たことが結構あるので、一般的には使われているもんだ言葉だとは思いますね。はい、
分かります。やっぱりその今回の震災の特徴として、全体像が本当に分からない、あまりの巨大で、一体どこからどこまでどういう被害があって、それが現在どういう状況になるのか、原発もそうですよね。一体その放射線量をどれぐらいのものが実際出ていて、それがどれぐらい人体にとって危険であるのかっていうのは、正直で分からないことが、いろんな問題を生んでると思うんですよね。そういうものがその震災の被害にしろ、原発にせよ、視覚化されるってことはすごく大事なことであると思いますし、その結果がすごく楽しみで気になるところ、すごい大事なことをされてるんだなというふうに思いますので、ぜひこれからアウトプットを目指して頑張ってください、はい、楽しみにしてます、はい。あと何か最後ありますか。
そうですね、もちろん今回の災害を美しく表現するってことは一つあるんですけれども、だんだんやっていく中で、例えば MVRDV がデータスケープって、ほら MVRDV が有名じゃないですか。ピークシティとか、あとはデータタウンとか、そのなんかそうある量に、あるいはこうスケールとか数字とかっていう側面から見た世界のありようを、そういったこう視点を示すっていうようなことにな、ことまで突っ込めることができれば面白いんじゃないかなと、少しそれはもう少し先の話なんですけれども、なんかその量で世界を眺めてみるっていうところまでいけたらなとは考えています。
それは非常に楽しみなので、はい、楽しみにしております。じゃあ、安倍さん、今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。